それでは賛美をそこまでにしたいと思います。今週の御言葉ですね、聖書箇所を朗読させていただきます。今週は、ルカによる福音書第13章の31節から35節ですね。ルカによる福音書第13章31節から。ちょうどその時、ファリサイ派の人々が何人か近寄ってきてイエスに言った。ここを立ち去ってください。ヘロデがあなたを殺そうとしています。イエスは言われた。行ってあの狐に今日も明日も悪霊を追い出し病気を癒し3日目に全てを終えると私が言ったと伝えなさい。だが私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだ。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。メンドリがヒナを羽の下に集めるように私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとしなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられる。言っておくが、お前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにという日が、いう時が来るまで決して私を見ることがない。今読ませていただいたこの箇所はこのルカによる福音書第13章の、一番最後の部分ですね。ここには、きっと誰が読んでも非常に心に残る印象深いイエス様の言葉が記されております。それは34節の言葉ですね。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。メンドリがヒナを羽の下に集めるように私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとしなかった。これはイエス様の深い嘆きの言葉であるわけですが、改めてこの第13章を最初からずっと読むときにこの34節の言葉はこの第13章の頂点をなす、そういう言葉であると、言ってもいいんじゃないかと思うんですね。これは一体どういうことなんだろうか。神の民イスラエルがずっと待ち望んでいた救い主がついに来てくださってね、そしてメンドリがヒナを羽の下に集めるように大きな翼を広げて人々を居壊せようとしたにもかかわらずお前たちは応じようとしなかったって言うんですね。私の翼の陰に行こうことを拒否したとイエス様はここで深く嘆いていらっしゃる。どうしてこんなことになったんだろうか。なぜエルサレムの人々はイエスをこのような悲しみの中に追い込むようなことをしたんだろうか。これは考えてみるととても不思議なことですね。みんなが祈りながら待っていたことをいよいよイエス様がやってきてね、その待っていたことをこれから成し遂げようとしていてくださる、その時になぜ彼らはそれを受け入れなかったのか、そのことを考えるためにまず初めにこの嘆きのイエス様の嘆きの言葉が語られたきっかけが何だったかということを確認しておきたいと思うんですね。それは冒頭の31節にこう記されています。ちょうどその時ファリサイ派の人々が何人か近寄ってきてイエスに言った。ここを立ち去ってください。ヘロデがあなたを殺そうとしています。このヘロデっていうのはヘロデ・アンティパスという、人でして、皆さんもよく知っている、王様の一人だとは思うんですけど、この人はですね非常に悪名高い王様でですね、なんと自分の実のお兄さんの奥さんを妻を横取りして無理やり自分のものにした。しかもその罪を指摘した洗礼者ヨハネを捕まえてね、首をはねて殺してしまったっていう、そういう悪名高いあの王様なんですよね。この領主ヘロデがヨハネについて今度はイエスをも殺そうとしたっていうんですね。神の愛の翼を広げようとしておられたそのイエス様を捕まえて殺そうとしたっていうんですよね。どうしてヘロデはイエスを殺そうとしたんだろうか。いくつかの仲介書がこのヘロデ・アンティパスという人についてこんなことを記しています。ヘロデ・アンティパスは静筆を愛した。静筆というのは静けさのことですね。静かな生活を愛した人だったということが書かれてあるんですね。一見なんか穏やかな、雰囲気がするかもしれませんがとんでもないんですね、 イエス様の存在は自分の静けさを乱す、だから殺すことにしたということなんです。ずいぶん身勝手な話ですよね。自分が欲しければ静かな生活をしていた自分のお兄さんからその妻を無理やり奪い取ってね、散々人の生活を、かき乱しておきながら自分は静けさを求める、静けさを求めるも何もあったもんじゃないですよね。そんなことをね、人のこと言ってる場合じゃないってことですよね。しかし自分の静けさを乱そうとする者に対してはそれこそ神経質にですね、力ずくでもその静けさを守ろうとした。だから自分の不道徳を責めた洗礼者ヨハネを彼は殺してしまった。そして今度はイエスをもどうもあいつはうるさくてしょうがないってことなんでしょうね、捕まえて殺してしまおうとしたっていうことですね。ヘロデという人が求めた静けさってそういう静けさですね。またこのヘロデについてはですね、よくエルサレムの祭りに出かけていったということも記されているようですね。そのことがきっかけというか、そのことでですね、イエス様があの十字架につけられた時も杉越の祭りでしたよね。たまたまこのヘロデ王はエルサレムに出かけていたんです。それでイエスの裁判のその途中でヘロデにもイエス様は出会ってるわけですよね。たまたまエルサレムに居合わせていた、まあ、言い換えればこのヘロデという人もある意味ではある種の信仰を持っていて礼拝を好んでいたと言ってもいいかもしれませんね。その祭りがあるごとにエルサレムに登っていたわけです。しかしもちろんその信仰はあくまで表面的なものであり、立場上のものであり、非常に形式的なものであったに違いないと思いますね。それゆえに静けさを確保したいとの願いを抱いているこの権力者はですね、現実にはそこにこう自分の中に飛び込んでくる神の言葉、自分の静けさを破る神の言葉を殺したわけですね。殺そうとしたわけですよね。神様の言葉が飛び込んでくるとき、人の心はかき乱されることがあります。平安であることができなくなる、自分が望む静けさに居続けることができなくなるということがありますよね。ここは私の領域だって、ね、これは自分の思うままにできるんだって、そう思っている人にとっては一度そこから引きずり下ろされるってことが起こるってことですね。しかしそれはもちろん我慢できないことであって、なぜなら自分にとって大切な静けさをかき乱されたくないからですね。そしてヘロデは、そしてそういうあり方っていうのはこのヘロデ王だけじゃないんです。実はこの時イエス様にね、あのヘロデ王様があなたを殺そうとしてます、だからここを立ち去ってくださいと言ったのはファリサイ派の人々のある人たちだって言われてるんですが、この人たち、つまりこのファリサイ派の人々も一方でイエス様にね親切なように情報を伝えてあげてるように見えますが、しかし腹の中ではヘロデと同じ殺意を秘めている。この男がいると我々ファリサイ派の者たちも迷惑する、そういう思いを持っていた人たちなんですね。これまでの静けさを保てなくなるんじゃないかというそういう危惧を恐れを持っていた人たちでもあったということですね。ところでイエス様はヘロデが自分を殺そうとしていると聞かされた時にこう言いました。32節のところですね。イエスは言われた、行ってあの狐に今日も明日も悪霊を追い出し病気を癒し3日目に全てを終えると私が言ったと伝えなさい。そうですね、皆さん王様に向かって狐呼ばわりしてるんですよね。でもこれがイエス様が語った言葉だって考えると、あれイエス様っていつも丁寧でね優しいね言葉を語るはずなのに随分きついこと厳しいこと言うなと思いますが、時にイエス様はすごい調子で語りますよね。無知を持ってね商売人だのどうもたった一人で追い出すほどの激しさを持ってるお方ですよね。ここでも実に激しいそういうイエス様の心が表されていると言っていいでしょうね。狐っていうのはまあ一般的にどうでしょう、ずる賢い動物、うん、しかしその知恵は浅い知恵だと、そんな感覚を持っていることで使われていることが多いんじゃないかと思うんですが、この狐はその浅はかな知恵を思いの限り用いてですね、自分の獲物を捕まえて殺そうとしている。領主ヘロデはまさにその狐に似てるってイエス様はここで厳しく激しく言われたっていうことですね。またもう一つこれとともに興味深いことの一つなんですが、イエス様がそのヘロデの殺意を告げたファリサイ派の言葉にここでは直接答えてはおられないんです、ね、 ここでもって言ったのは先週学んだところでもね似たようなところありましたよね。32節でしたっけ、あ23節ですね。主よ救われるものは少ないのでしょうかっていうイエス様に問いかけた人がいたときに、イエス様は直接それに答えて少ないとも多いとも言ってなかったんですよね。それと同じことをイエス様はここでもしている。なぜか、なぜイエス様は直接答えなかったんだろうか。それはこの時イエス様には自分がヘロデに殺されるか殺されないかとかね、そこからその危険からどうやって逃げるかとかいう、そういうことよりももっと重要なこと、さらに大切なことがイエス様の中にはあったということです。イエス様が見つめていたものはもっと別のところにあった。それゆえにイエス様はこう言われた。言ってあの狐に、今日も明日も悪霊を追い出し病気を癒し3日目に全てを終えると私が言ったと伝えなさい。だが私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだ。イエス様の心にあったことはまさにここなんです。キリストは先週言いました、エルサレムに向かっていた、十字架に向かっていた、十字架にかけられて殺される、そしてその向こうに復活する、そこにイエス様の関心注目はそこに向かってたってことですよね。その道をイエス様はヘロデが憎もうが殺そうとしようがそんなことお構いなし、そこにまっすぐ向かってたってことです。今日も明日も悪霊を追い出す、病気を癒す、人々を束縛するものから解き放つ、解き放って自分の翼の影に集めたい、なぜここに来ないのかってね、なぜ私の広げる愛の翼の中に入ろうとしないのか、多くの人々の心を縛っている罪、不安を生む悪の力がある、病気がある、だから憩いがない、安らぎがない、混乱がある、ね、確かさがない、本当の静けさはそこにはない、だからイエス様はそれを突き崩そうとされた。イエス様の心は激しく動き、イエス様は激しく活動を続けておられたということですね。そしてもうすぐ3日間で技を終えなければならない。3日間の技ってね、まあ、10時間のその後の3日間ということだと思いますが、短い間の勝負ですよね。緊急の戦いの中にあった。イエス様の戦いはその最中にまさにあった。イエス様は戦いの中にあった。その戦いをイエス様はやめようとはしなかった。ヘロデが何を考えようが何をしようが、私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならない。イエス様のこの進まねばならないという言い方は特徴的な言い方かもしれませんね。十字架に向かうとか、あの十字架にかからさ、かかるって死ぬということもかからなければならないって言い方してるんですね。なぜそうしたか、イエス様はそうしたいと、そうしようと思ってるとか、そうしたいと思ってるとか、そういう言い方しない。そうせねばならない。なぜか、それはもうお分かりですね。それは父なる神がお決めになった計画だったってこと。神が決められた神の道、神のこの道であった。それはヘロデの殺意をもものともせず、また多くの人々の殺意をもものともせずに突き進む、そういう決定であったってことですよね。それにもましてヘロデの殺意も、また多くの人々の殺意も全部ひっくるめて、神の計画はそれを用いてさえも神様のご計画を成し遂げようとしていたと言ってもいいかもしれませんね。イエス様はそのことを全て知っておられました。見抜いておられました。だからこそ、その神の計画に従って神の都エルサレムでの十字架の死に向かって私は進まねばならない、はっきり弟子たちの前に宣言したと言っていいと思いますね。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだとイエス様おっしゃいました。なぜそうなんだろうか。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ、面取りが雛を羽の下に集めるように私はお前の子らを何度集めようとしたことか、だがお前たちは応じようとしなかった。当時エルサレムの人々、ユダヤ人、これはみんな自分たちの国をローマ帝国によって支配されていたんです。これ皆さん考えてみてください。もし私たちが今ね、どっかの国に支配されるようなね状況にあったら本当に不便ですよね。悲しいことだし苦しいことであったに違いない。重い税金を取られてですね、本当に自治も自由にできないような、そういう状態に追いやられていたんですよね。 その悲しみ苦しみの中にあったわけですが、それでもなお彼らがやっていたことは何かというと、預言者たちを殺すことだったんです。自分たちのところに使わされてきた神の言葉を述べ伝える人々を殺すようなことを彼らはしていた。考えてみれば実に驚くべきことで、奇妙なことですね。不思議なことですよね。苦しんで悩んでるんですから、神の技が来ることを待ち望んでいるはずですから、イエス様が来たら喜んで迎え入れるはずですが、そのイエスを殺そうとした、また預言者たちを殺し続けてきた。でもイエス様はそういう人間の中にある罪、その罪を見抜いておられた。人の罪とは、人間の罪とはまさにそういうものだ。ここに私たち人間の罪の真相が表されていると言っていくかもしれない。苦しみの中に、悲しみの中にありつつも、神の使わされる言葉を殺そうとしてしまう。預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺すものよってエルサレムの人々に呼びかけているんですよね。この言葉の背景には長い罪の歴史があります。旧約聖書全巻が語っているのはこの預言者殺しの歴史なんですよね。旧約聖書を読むとまさにそのことが記されている。神の都、神の国と呼ばれるところにおいて、神の言葉が殺され続けてきた。しかしこれはね、遠い昔の神のためイスラエルの歴史であって、私たちに関係がないということではないんですね。今日私たちが知らなくてはならない、知るべきことは、私たち自身もまた自分の生活の中で何度も神の言葉を殺し続けてきたのではないだろうかと。自分の罪を認めるということは、そのことに気づくことですね。ああ、自分は神の言葉を殺してきたのだ、無視してきたのだ、反してきたのだ。私たちにとって神の言葉が邪魔になるってことがあるんですよね。現実問題ね。何度もそれはあると言っていいかもしれません。イエス様を受け止める、イエス様を受け入れると、私たちの静けさが破られる。このことは信仰に入ろうとした時にみんなが経験していることなんじゃないかと思いますね。自分の生活が変わってしまう、歩み慣れてきた道を変えなければならない、それを信じるってことは難しくなるんですね。確かに。その時私たちはいろんな理屈をこねるんです。こういう理由、こうああいう理由ってね。でも結局は神の言葉を受け入れることが嫌だからこそ自分を正当化しているだけなんですよね。頑固にね。ただこのことはすでに信仰の道を歩んでいるはずの私たち信仰者の中にも起こることではないかと思います。教会に行って神の言葉を聞くときに、私たちは自分の好むそういう、静けさ、そういう平和を確保してくれるような、そういう言葉だけをこう選んでですね、受け入れる。それ以外のものは聞き入れないということがないだろうか。そうやって生きていることがないだろうか。まあ、神様の言葉に従って生きるということは、ある意味で私たちの存在がこう揺り動かされることでもあります。ただ揺り動かされることが大事というよりも、一旦揺り動かされる中でこうなんとか私たちをこう不安に陥るそういうものから一旦根がこう断ち切られてですね、初めて神様の翼の下に行こうものとなることができる。そのために私たちは揺り動かされる必要があるんです。御言葉は私たちを揺り動かすことがあるんですよね。その神の翼の下で初めて本当の静かな憩いの中に私たちは歩むことができるようになるということですね。そしてその道にはあれもこれもと、こっちもこっちもということはありえません。選ぶのはただ一つの道しかない。しかしこの時エルサレムの人々はこれを拒否する道を選んだわけですよね。そして神の言葉そのものであられるイエス様を十字架にかけて抹殺してしまった。それゆえ主は言われました、見よ、お前たちの家は見捨てられる。はっきり言われてますね。この通りのことがやがて起こります。エルサレムの神殿は破壊されて、その破壊されたまま今2000年も経っても現在もエルサレム神殿は立て上がることはない状況になっているわけですね。 しかしイエス様はそれで言葉を終えられませんでした。さらに続けてこう言われました。言っておくが、お前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにという時が来るまで決して私を見ることがない。これは皆さんどういうことか分かりますかね。イエス様を殺したユダヤの人々が、同じ人々がやがてその主イエスを、主の名によって来られる方に祝福があるようにという時が来るっつってるんですよね。つまりイエス様を信じて受け入れるようになる時が来るんだっていうことをイエス様はここで予言してるんです。まあ、約束してると言ってもいいかもしれませんね。今目の前にいるユダヤ人たちはイエス様を殺す人たちですが、しかしやがてその同じユダヤ人がイエス様を受け入れて信じる時が来るのだ。その時まであなた方は私を見ることはないとおっしゃったんですね。つまりここではイエス様の御業、そしてイエス様に始まる神の愛の業が挫折して終わってしまうということはないということです。今イエス様は殺されようとしていたわけですが、それで終わってしまったわけじゃない。やがてその愛が人々の心を動かして、キリストを信ずる、ユダヤ人でさえもキリストを信じるようになるのだということをイエス様はおっしゃった。振り返ってみれば、このルカによる福音書、まあ、今13章まで来ましたけど、イエス様がベツレヘムであのマリアの子としてお生まれになった時、すでにね、客間には彼らのいる場所がなかったって書いてますよね。イエス様生まれた時から居場所がないんです。この地上には拒否されるんです。そして今日読んでるこの箇所でも、またイエス様を受け入れる余地は人々の心の中にはなかったってことですよね。しかしそれとともにルカはここで、しかし神の愛は全うされる、そのようにして全うされるということを言ってるわけですよね。32節でイエス様は3日目に全てを終えると言われてますけど、この全てを終えるというのは完成するってことです。中途半端で終わるようなことはしない。どんなに拒否されても神様の御翼はそれに打ち勝つほど強くて広げられ続けているってことです。人間の拒否でね、閉じてしまって二度と開かないようなことはない。神の御翼はいつでも広げられて人々を覆い尽くそうとしていらっしゃるということですよね。どんなに拒否されても神様の翼はそれに打ち勝つほど強いのだ。そのようにして一度破壊されたエルサレムの神の神殿は今全世界に再び建てられ続けているということが言える。それはもちろん建物としての神殿じゃないですね。キリストを信じる神の民、私たち自身が聖霊を宿す神殿となって、あそこにもあるここにもあると言えるような形でですね、世界中に神の神殿が建て上げられるようになっているということです。そのことを私たちは確信して今述べ伝えることができるということですよね。そういう意味で私たちが願うことは、私はこの例えばこれから始まる1週間の歩みの中で再び神の言葉を聞き過ごすことがないようにするということです。聞いていながらその神の言葉を殺してしまうようなことがないようにということ、私たちはそれをしっかり受け止めていきたいですね。神の言葉をしっかり受け止め、聖霊を宿していくときに、私自身がまさに神殿となって、この世界に神の存在、臨在と神の力を、ご栄光を表すものとして用いられていく道が開かれていく。イエス様が広げてくださる御翼、イエス様の十字架とよみがえりが作っていてくださるこの御翼の静かさ、確かさの中にですね、私たちはとどまり続けていくことが何より大事なことではないだろうか。この世の出来事はいろいろ私たちを揺り動かします。そうですね、ぐらつかせます。御言葉もそれをぐらつかせますが、しかし御言葉は私たちを本当の静けさの中に、神の御翼のもとに私たちを導いてくれるものだということですね。その御言葉をしっかり受け止めて、その御言葉の中に立って歩み続けるものであ